早速で始まります。
はい、始めます。お願いします。
森さん、あ、森さんじゃない、岡さん。
はい、岡です。
こっちでは何て呼ばれてるんですか？
ゆうき。
ゆうきさん。
はい。
ゆうきさんのマニラの留学ですね。はい、フィリピン留学の感想をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
今、大学生。
はい、
大学生。4年生のもう卒業最後ですよね。
はい。
今、3週間だから1月に来たんですよね。
そうですね。
で、今2月でもうすぐ卒業で帰って数ヶ月過ごして就職ですよね、
はいはい、
で、関西人で僕と同じ母校で、
はい、
淡路島なんですね。
そうなんです。
淡路島はどこなんですか？
洲本です。
ああ、僕はあのブラックバス釣りによく行きました。
有名ですよね。
どうでもいいんですけど、ね、で、大学生で、フィリピン留学しようと思ったきっかけっていうのは何なんですか？
きっかけは、はい、僕タイに一人旅に行ってまして。
あ、タイに。
はい。
それは学生時代
で。学生時代ですね。ちょうど、11月ですか、去年の
11月。あ、最近だ。
最近
4年。
はい。
バンコク。
そうですね。バンコクで、
はい、一人旅行って。
させていただいて、そこで世界一周をしながら、
はいはい、
治療、なんですか、治療家として働いてる方、日本人の方に。
坊主の人。
はい、大社さん。
はいはい、こことつながりがあるという
。はい、そうです、そうです。はい、
タイで出会ったんですか？
はい、出会いました。そ
う、タイのどこで出会うんですか？
都会の、ナナっていうところ。
ナナ、はい、
はい、
エロい場所です。
はい、そう
です。そんなところで出会うんですか？偶然。
ちょうどね、そういう、はい、そういう感じの時に、
はい、
助けていただいて道回ってたんです。ちょうどホテルを、はい、探して。
7でホテル泊まってたんですか？あんな歓楽街で。
7のね、近くの名前忘れちゃったんですけど、はい、7の1個手前の駅で。
スクンビット。
あ、スクンビットです。はい、はいはい、スクンビットです。
ああ、はい、
スクンビット
の場所ですね。
そうですね、はい、スクンビットでホテル探してて、その時に大社さんに出会って。
道で出会ったんですか？
道で
バッタリ。
ちょうどバッタリ。
迷ってたら、
はい、
怖いですね。そんな迷ってる時に話しかけてきたんだ。
そうなんですよ。最初ちょっとびっくりして、
はいはい、
もう本当なんか君日本人だよねみたいな、
はいはい、
で道回ってんのとか言われて、
はい、
で、じゃあ、Google マップ、僕 Wi-Fi が、うん、使えなかったんです、その時ちょうど、
うんうんうん、
大社さんがちょっと使えたので、うんうん、Wi-Fi を、
うん、
連れてってあげるわって言って。
あ、そうなんだ、
はいはい、ホテルの中まで連れてってもらって。
おー、それはじゃあ初めての一人旅で、はい、初日やったってことですか？
2日目ですね。1日目はカオさんに泊まってたので、
はいはいはいはい、
2日目からスクンビットの方に
泊
まって。
それで仲良くなったんですか？
はい、そうですね、仲良くなって、で大社さんの方の何ですか、指定先に、
はいはい、
招待してもらって、
そこまで連れててもらって、チェックインした後は、はい、その彼の泊まってるところに一緒に行ったんだ。
そうです
ね。
ほう。でその後に教師やるんですよっていう話をした時に、はいはい、英語これから必要だよねっていう話になって、はいはい、ちょうど留学考えてるんですっていう、
はいはいはい、
じゃあもうフィリピンですごいいいとこあるよっていうので紹介してもらいました。
へ、
はい、
自分でももうそのタイの後にフィリピン留学しようと思ってたんですか？
それは思ってなかったですね。留学はしようと思ってたんですよ。
ああ、フィリピンじゃなくてどっか語学留学、
はい、
カナダとか、
うんうんうん、
オーストラリア。
そうです。そのカナダとオーストラリアの1ヶ月間行ってきたんですけど。
で、そのタイの前に、
はい、
あ、タイの前に語学留学してんだ。
そうですね、1回生と2回生の時に。
ああ、大学1年の時に、
はい、
カナダ。
カナダとオーストラリアです。
カナダ、バンクーバー。
バンクーバーです。
英語留学。
そうですね、
はい、ホームステイして。
ホームステイです。
ああ、あ、そうなんだ。留学初めてじゃないんだ。
そうですね。
ほんで2年の時はオーストラリア行ったんですか？
オーストラリア。
オーストラリアはどこ行ったんですか？
オーストラリアはアデレードの。
ああ、で、それで4回の時はまた違うどっかの国に留学しようと思って。
そうですね、恥ずかしながら、なんですか、その英語のスピーキングの方が、
はい、
あんまりこう自分の中あんまり上達してなくて、その2回の留学でも、
はいはい、
で、その何ですかね、やっぱこう原因がやっぱこう、友達作ってやっぱもう喋ったりするんですけど、うん、こう何ですかね、インプットしてる言葉がなかなか出てこないという、やっぱり。
そうですよね、
はい、
大学受験してるから知識は、はい、まあ、うんうんうん、最低限のものはあるけど、
うんうんうん、
会話で出てこないと。
そうですね。
で結構フレンドリーそうだから友達も作れるんですよね。
そうですね、これ友達は結構
カナダとかオーストラリアでもいろんな国の人と友達になったけど、あんま話せないんですか。
そうですね、なんかこう片言でやっぱり喋るので、まあ、喋れるんですけど、はいはい、そのやっぱこういざこう深い話をしようとなった時に、うん、こう単語が出てこずに、
うんうんうん、
こうあんまりこう深い話ができず、
はいはい、
なんかこうやっぱり関係も薄くなってしまいますし、はいはい、もうやっぱ向こうってこう深い話をしてくれるじゃないですか、
うんうん、
こうあんまりこうリスポンスができなくて、
やっぱそれクラスメートですか。
そうですね、クラスメート、はい、
へえ、じゃあそれで次どこの国行こうと思ってたんですか。
そうなんです、そこで、マンツーマンでそのやっぱこうじっくりこう自分がアウトプットできるのを待ってくれるようなそのところを探してて、その日本でなんですかイオンとかそういうところも考えたんですけど、やっぱその環境をやっぱりこう英語しか使えない環境に身を置いた方がこう自分を追い込めてこうい
いかな
と思ったので、でそれでちょうど大社さんからのおすすめもありましたし、そのフィリピンって今こうやっぱりマンツーマンというかこうその英語の初心者に向けてすごい有名だっていうそのサイトもご覧になりましたし、そのネットにもこう多数情報があったので、それでフィリピンに、
僕のサイトはだから直樹さんから教えてもらったんですよね。
そうですね、はい、
じゃあ大社さんに紹介されて、はい、学校の問い合わせで直樹さんとやり取りして、
はい、
でそれで僕のサイトも教えてもらって、
そうですね、
こう調べたって感じなんですか。
そうですね、はい、
でもその英語環境に身を置きたかったらこう生徒日本人ばっかりなのがちょっとネガティブに映ったりもしなかったんですか。
あ、それは少し思ったんですけれど、うん、やっぱりこのやっぱこういざ留学するとなるとこう、うん、やっぱ体の面とか、
うん、
なんかこう例えば事故したりだとか、
はいはいはい、
そういうところはちょっと以前の留学先でも不安だったので、
はいはいはい、
いざその何か起こった時に、
うん、
何かこう対応してくださる日本人の方が近くにいるのはやっぱありがたいなと思ったので、
じゃあ、 まあ生徒が日本人ばっかりだけど日本人経営で日本人的なサポートしてくれるのがいいんじゃないかな。
そうですね、やっぱりその先生もいらっしゃいますし、
うん、
そのまあ、もちろん日本人の方との交流もすごい素敵だなと思うんですけど、うん、やっぱ自分英語をやっぱ磨きたいなと思っているので、うん、極力こうランチタイムの時とかも先生と喋ったりとか、
うんうん、
先生と仲良くなって一緒にご飯行ったりとかっていうのはやっぱ心がけてはいました。
へえ、それってでもカナダとかオーストラリアでもやってたんですか。
ね、そうですね、はい、
その大社さんと会う前にその4回戦の時にどっか留学行こうと思ってたんですよね、
はい、
でその時にはまだフィリピンとは思ってなかったんですか。
そうですね、思ってませんでした、
はい、じゃあそれで勧められて、うん、マンツーマンとかいろいろ説明聞いてるうちに、
はい、
あ、いいかもと思ったん
です。そうですね、はい、
それまではじゃあ選択肢にもなかったんですか。
そうですね、全く。
あ、そうなんだ。
全くなかったです、
ね、あ、じゃあそのたまたまタイでの出会いで選択肢が増えて、
うんうん、あ、そうです、そうです、
本当にそうです。で調べてみたらありかな、
はい、
なんか聞くと周りであんまり行ってる人いないんですよね。
そうですね、
この母校。そうか、
うんうんうん、
なるほど。
そうですね、
大学でもそのすごい早みんな当たり前に行ってるところと行ってないところははっきり分かれるみたいですね。
そうですね、
うんうん、みんなだから大学生の友達はカナダとかオーストラリアに行ってる人が多い
んです
よ、
うんうんうん、
そうですね、はい、でもご自身 の感覚では1ヶ月ではちょっと十分な会話力の上達は感じられなかったんですか、
う
ん
う
ん、
はい、そうです、
楽しかったですか。
いや、もちろんすごい楽しかったですね。こう会話できひん、まあ、会話もちょこちょこするんですけど、うん、やっぱりこう向こうの方フレンドリーなので、うん、すごいこう楽しくしていただいて。
ホームステイでしょ。
ホームステイですね。
ホストファミリー何人ですか。
あの
カナダ、
カナダの時は、チリと、カナダ人のハーフの方でですね、はい、
へえ、そうか、まあうん、まあ、多分その1ヶ月1ヶ月で少なからず上達はしてるとは思うんですし、もともと知識ゼロでもないでしょ。トイックとかまあまああるんじゃないですか。
いや、それがトイックはそんなに
ない。そんなないですか。
そんなないです。
あれ学校でよく刺されます。
受け、あ、一応自由参加で。
あ、受けるんですか。
はい、受けますね。
ちなみに何点ぐ
らいですか。660
です。あ、まあでも悪くはないじゃないですか。
まあまあそんな良くもない、
特別良くもないかもしれない。でもまあ最適の知識はあるっていうスコア
ですかね。そうですね、最
低。リスニングのリーディングだとどっちがいいとかあるんですか。
やっぱりリスニングです。
リスニングがいいんだ、
はい、
ああ、なるほど。で、そのスコアはカナダとかオーストラリア行った後のスコアですか。
そうですね。
あ、うんうんうん、でフィリピン来ましたと、
はい、
あでそのやり取りしてる時になんか他の学校を検討したりはしなかったんですか、もうこの B キャンプでいいと思ったんですか。
そうですね、B キャンプのホームページといいますか、サイトを拝見させていただいて、なんですかね、やっぱこう自分自身 の、 このなんですかアウトプット量をすごいなんですか増やせる場っていうふうなこう認識があったので、その B キャンプに対して、なのでこのまあ他のフィリピン留学セブ島とかもあったんですけど、やっぱこうなんですか安心で英語を伸ばすのに環境にいいかなと。
じゃあセブとかも全然検討しなかったんですか。
そうですね、
もう紹介してもらって、
はい、
それを信じて、
はい、
問い合わせしてその対応とか見てみたのもあるんですか。
あ、それもありますね、自分自身ちょっとあの期間が限られてて、
そうそう3週間確かに長くないですから、ね、
はい、
う
ん、それで、ちょっと本当は、日曜日に入学して、うん、月曜日に、
うんうん、
スタートだったんですけど、うん、そのちょっと変更できないかなということで、
はいはい、
水曜日からのあれ入学をお願いできないですかということで、はいはい、そのお願いをしたんですけど、
はいはい、
直樹さんもすごい LINE で言うのやりたいだったんですけど、うんうん、すごい返信が早くて、
はいはい、
すごい丁寧に毎回長文で返信をくださってたので、
はいはい、
極めつけはやはり何ですか、その結構こちらが要望に対して、うん、こう何ですか、こうお客生徒様ってよく直樹さん言われたんですけど、
はいはいはい、
生徒様がその何ですかのためになるように、
はいはい、
もう全部組ませていただいているので、もう何ですか要望も受けさせてもらいますっていうのをこう言っていただいて、
うんうん、
もうこれは何ですかすごい、うん、何ですかね、まあ、前の学校だったら何かちょっとそれはもう無理みたいな、
結構前の学校でカナダとか
カナダとオーストラリアをちょっと跳ねられたっていうか、そのちゃんとこうこの日に来てっていう
ルールですから
っていうのであったんですけど、やっぱりこう何ですか、柔軟に対応してくれたので、
へ、はい、直樹さんそんな感じになってるんだ
、
まあ、でも対応良かったのが
そうですね、
決め
たは、はい、ありがたかった。
でまさか僕そこで直樹さんが僕のサイトを見せてるとも思わなかったこんなサイトあるよって、
そうですね、ありがたかったです、
ね、はい、参考になったみたいで良かったです、
うん、ありがとうございます。それは
で来てみてもうすぐ3週間が終わる感じなんですよね、うんうん、
はい、
まず大きな違いとして今までカナダ、オーストラリアと比べてフィリピンってやっぱり違いましたか、
うん、留学、
はい、まあ、
英語学習に関してはもう何ですかね、もう天と地の差といいますか。
あ、そうなんです。
ちょっと僕の中ではやっぱ天と地の差があって、
はい、
まあ、なぜかというと、そうですね、まあ、2つくらいあるんですけど、はい、まあ、まず1つはその何ですかね、やっぱり何回もその繰り返して何ですかこうアウトプットさせてくれるんですよ、講師の方が。例えばその自分の意見を言った時に、あ、なるほど、じゃあもう一回やってみてというふうにこう言わせてもらって、その自分のこうぼんやりした意見がもう一回言うことによってこうはっきり
クリアにな
って、はい、でその形何ですかね、こう喋る時の文型といいますか、
うんうん、
それがちょっと固まってきて、
うん、
だんだんとこう決まった文型が使えるようになってきたので、だんだんとこう会話量が増えてくるようになってきて、
3週間でじゃあ自分の成長を感じれる。
そうですね。
あ、そうなんだ、
はい、
今まで感じられへんかった
んです。そうなんですよ。
何なのね、まあ、今までの下地があったっていうのも多分あるとは思うんですけど、
はい、あります、はい、
でも今回は3週間で1ヶ月より短いけど、
うんうんうん、
何かしらのスピーキングの変化を感じられた。
そうですね、
それはやっぱりマンツーマンだからみたいなところも大きいんですかね。
それは大きいと思いますね。一日中口を動かしているので、
はいはい、なるほど、
はい、
今2つあるっておっしゃいましたけど、もう1つは何なんですか。
もう1つは何ですかね、こう自分の意見を、
うん、
その何て言うんですかね、こう言うときに、
うん、
普通その友達とかと喋ってると、
うん、
ふんふんみたいな感じで聞く側に回ってくれるじゃないですか。
はいはいはい。
そのフィリピンの講師の方とお話ししていると、
うん、
こう自分の意見を言ったときに、
うん、
あ、これはこういうふうに文法変えた方がいいよとか、
うんうんうん、
こういう言葉をどうとか、
うんうん、
いうふうにこう自分の意見にこう上乗せしてくれて、
正しくしてくれたり、
はい、 ボキャブラリーも増えますし、はい、あ次この言葉使おうとかいうふうに、
はいはいはい、
自分の中の英文のストックがすごい増えていくので
なるほど、
はい、
ただ会話してるだけじゃなくて、うんうんうんうん、多分それはこの学校が結構意識してるところで、
うん、
先生が結構直してきますよ、
ね、うんうん、そうですね、
うーん、それが良かったと。
そうですね、はい、
今までそのネイティブの国だったらその生徒同士の会話があって、まあ、でもそれがちょっと浅くなりがちみたいなのがあったんだと思うんですけど、 それはじゃあ昔比べてもうちょっと深く踏み込めるようになってきたかなみたいなのがあるん
ですか？そうですね、かなり踏み込めるようになってきて、なんか例えばそういうトピックの授業があるんですけど、うんうん、例えば愛とは何かとか、
はいはいはい、
友達とは何かとかいう、
はいはい、
その結構なんですか、哲学的じゃないですけど、
はい、
まあ、そういう踏み込んだ話とかも、
はい、
その講師の方とするようになったので、なんですかね、こう例えば、
はいはい、
なんか愛とは何かでこういうことを思ってるんですよっていうふうに言って、
はい、
でその例えば私次こう言いたいんやけど、うん、なんて言ったらいいっていう風に、
うん、
ちょっと英文のあれを、まあ、教えてもらったりだとか、
うんうん、
することでその、うん、まあ、自分の思ってることも相手にこう、
うん、
うまく伝わるようになりましたし、
うーん、
こう向こうの言ってることもすごい楽しくて、なんかやっぱフィリピンの方の価値観を、
はい、
その豆腐の触れ合いがすごい自分の中で
楽しかった。
楽しかったので、
すごい。先生とも仲いいみたいですもんね。
そうですね。すごいご飯とか一緒に行ったりとか、
うん、
飲みにも行きましたし。
あ、結構頻繁に行ってるんですか。
そうですね。
それはそのボーディングティーチャーとじゃなくてその外の先生とも。
外。
あ、外、何人か住んでるじゃないですかこの学校。
あ、はいはい、あ、そうですね。結構全然。全体的に、
そうですね。外の先、外っていうか通いの先生とも。
そうですね。はい。
あ、もう。まんべんなく仲良しなんですね。
そうですね。
年齢も近いのかな。
近いですね。
先生の年齢僕みんな新しくわかんないから、みんな若いんですか。
僕22なんですけど、大体同い年ぐらいです。
22ぐらいなの。
22、23です。はい。
あ、そうなんや。
そうです。
アンジェラって何歳なの。知らんわ。
アンジェラちょっと
分かんない。
僕も聞けない。
でも男性の人、あ、男性一人若い人いるけど、一人年いってる人います。
あの人は36、7。
ああ、ですね。ちょっと暮らせる。
はい。すごいフレンドリーな感じ、仲良くしてもらって、
うん、じゃあ女の先生みんな20前半なの。
そうですね。
あ、若くなったな、うん、そうなんだ。あ、じゃあもう本当に、
はい、
大学生の友達みたいな感じ
で。そうですね、もうよく言うと、
これ大学生、さっきのトピックね、
はい、
ラブ、
はい、
仕事、
はい、
家族、
はい、
お金、
はい、
みたいな話でフィリピン大好物なんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、
うんうんうん、
で多分それって日本の大学生とかも同世代だったら、
うんうんうん、
まあ、文化交流も含めて結構楽しいと思うんですけど、
うんうん、
おっさんからしたらちょっとしんどいんですよね。
あー、なるほど。
家族の話もういいわみたいな。
うーん、
まあ、あと英語力にもよるかな。
うーん、
どこ行ってもその話するからね、みんな。
あー、なるほどなるほど、
はい、でも多分最初のトピックとしては特に若い人とかはとっつきやすいし、それでキャッキャッキャッキャやるのは楽しい
ですね。そうですね、
うんうんうんうん。じゃあ、まあ外に行って、
はい、
先生と2人で行くんですか。
いや、何人か。
何人かと、
はい、
そうしたら当然英語使うわけですよね。
そうですね。
そういう環境もまあ良かったですね。
めちゃくちゃ良かったですね。
あ、はい、この学校こじんまりしてますからね。
そうですね、
かなり、
はい、距離も近いですし、仲良くなりますね。
あ、その英語力のなんか変化みたいなその3週間の間で感じた瞬間ってあるんですか。
そうですね、授業の半分くらいは、リーディングというか、
はいはい、
英文を読むんですけど、
はいはい、
でそれで日常会話の表現を学ぶレッスンがあるんですけど、
はい、
それでリンキングで、リンキングと発音記号を、
うん
う
ん、
中心に僕やらせてもらったんですけど、
発音中心だったんですね。
はい、発音ですね、
はいはい
はい、それで、最初のうちはちょっと慣れなくて、
うんうん、
これどう発音するんやろうみたいな感じだったんですけど、うんうん、だんだんこうリンキングの法則というかそれを教えてもらって、
うんうん、
そのだんだんこうスラスラと
読むようにな
ってきて、
うんうん、
それがその分かってきだした頃に、
うん、
聞こえる、なんですか、講師の方の英語が聞こえるのってきたんですよ、うん、はい、クリアになってきて、でだんだんこうなんですか、通じるようになってきて英語が、はい、
それどれぐらいのタイミングなんですか。
ちょうど1週間前ですね。
じゃあ2週間
ですね、はい、
2週間経った時にちょっとした変化を感じると。
そうですね、
発音とそのリンキングとかの授業を1何コマぐらい取ってたんですか。
週、あ、すみません、1日に7つ授業があるんですよ、
うんうん、
7回やって、1時間グループレッスンをして、
うんうん
うん、もう1時間は、直樹さんがの授業なので、うんうん、1日9レッスンです、
ね、はいはいはい。そのうち発音が1個、力音が1個みたいな感じ。
そうですね、発音、発音が、1日1回、
うん、
日常会話が2回、
うんうんうん、
で英文のインプット、うん、リピート&コレクトが2回、
うんうん、
でその何ですかトピック、
はいはい、
まあ、愛とか友達とかが、
ディスカッション的な、
ディスカッションが2回ですね。で7時間。
なるほど、
はい、
そのなんか愛とかなんかそういうあるトピックに対してディスカッションするっていうのは、はい、英語力があんまない人でもなんとかできるもんなんですか。
そうですかね、いや僕自身がそんなに英語力ないんですけど、うん、まず自分自身で、何ですか、意見を、
うんうん、
まず日本語で書いて、
うんうん、
それを、まあ、キーワードだけこう英語で、うん、英語直して、
うん、
それを、まあ、中心にこう喋っていくという形にしたので、
うんうんうん、
まあ、自分自身その英語苦手だったんですけど、うん、そういう風にしたらなんとか、はい、いました。
授業7コマでそのグループとかいろいろ最大9コマあるわけです
ね。そうですね、はい、
まあ、ほぼ1日授業があって、
うん、
でそれ以外の時間っていうのは授業の準備とか予習復習はしてたんですか。
そうですね、ほぼ毎週やってました。
どれぐらいやってまし
たか。毎日授業が終わるのが7時半なので、はい、そこから1時間半から2時間ぐらいですかね。
うん、
最初は結構かかりましたね。
予習復習、
はい、予習復習で。
じゃあ9時間10時間ぐらいやってたんですね。
そうですね。
なるほど。ここの学校の生徒はどうなんですか。みんな勉強結構ストイックやってるんですか、それともみんなでマイペースな感じ。
そうですね、いや皆さん何かしらの目的といいますか、うん、持っていらっしゃる方もいますし、
うんうん、
そうですね、まあこう英語を趣味で、趣味といいますか、
はいはい、
そういうので学びたいという方もいらっしゃるので、はいはい、まあ、こうやっぱり目的を持っていらっしゃる方はすごい勉強をそうやるも
の、いろんな人いますもんね。
そうですね、
それぞれ、
はい、
でも今生徒10人ぐらい、少ない、こんな多くないです
ね、はい、うんうん、
ちっちゃい学校ですよね。
うん、そうですね。
でも遊ぶっていうのは周り何もないですもんね
そうですね、はい、
これマカティまで行くしかないんですよね。
そうです、マカティまで、
あ、はい、マカティまでバスで1時間もっとかかる。
1時間ですね。
1時間、
うん、うん、まあ、なので娯楽がそんなにないので、
うん、
やっぱ勉強しかすることがないと言いますか、
はいはい、
まあ、しつこ講師の方とご飯に行くぐらいしかないので、
はい
はい、ですね、
講師の方とご飯行くって、
うん、
どういうところ行くんですか。
ローカル
行くの。
ローカルですね、ローカルと、あと、もうそうローカルのバーと、
あ、お酒飲みに行くの。
お酒ですね、はい、
なるほどね、
はい、
そうかな、まあ、だから、まあ、勉強するにはいいのかもね。
そうです
ね、なるほど。授業は、
はい、
なんか、まあ、発音は発音じゃないですか、
はい、
発音記号を学んで、はい、結構それここしっかり力入れてますよね、
うんうんうん、
でリンキングもやってるし、うん、
はい、
でトピックはさっき言ったトピックでしょ、
はい、
で日常会話のレッスンって2つって言ってたじゃないですか、
はい、
それどういう授業なんですか。
これも一応英文を、
うん、
読んで、
うん、
そのリンキングの授業も、まあま、入ってるんですけども、
うんうんうん、
リンキングプラス日常会話表現が、
うん、
英文の中に含まれているんですよ。
あはは。
でその英文を読んだ後に、うん、これの表現はこういうふうに使うんだよっていうふうに解説をもらって、
はいはい、
自分の中で、はい、でオリジナルのセンテンス参加してくださいみたいな感じで、こう自分の中でこう日常会話の表現をオリジナルでこうカスタマイズしていく感じで、
うんうん、
その自分の中のストックを増やしていく感じですね、うん、
はいはい、
ね、
でも望んでたそのアウトプットっていうのを、うんうん、まあ、求めて今回留学したわけじゃないですか、
はい、
それは希望通り得られたって感じですか。
そうですね、うん、やはりもうどの授業でも自分のセンテンスというか、
うんうん、
自分の こうストックが毎回増えているので、
うん、
やっぱりそういうふうなのをこう会話の中で学べるのが、
うん、
こう増やせるのがこう自分が一番やりたかったことなので、うん、すごいマッチングはしてました、
ね、じゃあもうまさに望んだ、
はい、
予想通りの感覚なんですか。へ、
うんうん、そうですね。
なんか行けてないとこないんですか。
行けてないとこ、
はい、
ああちょっと行けてないところは行けてないところはやっぱりこうさっきもちょっと話で出てたんですけど、はいはい、やはり日本人の方が、はい、あの多いじゃないですか。
日本人ばっかりやからね。
そうですね、うんうん、なのでやはりこうそのちょっと言い方あんまりよろしくないかもしれないですけど、うんうんうん、あの日本人の習性といいますか、
うん、
こうちょっと固まってしまって
日本人軍団、
はい、日本人軍団で、うん、そしてあんまりそのやっぱここなんですか、初心者というか、うんまあ、僕もそうなんですけど、うん、あの初心者の方がやっぱりいらっしゃるところなので、うんうん、やっぱりこうなんですかね、こう食事の時とかでもやはり日本人は日本人で固まってしまって、
はいはい、英語を使う、
そうですね、英語はあまり使わないのでちょっともったいないなとも思うので、
うん、
やっぱそういうところはちょっと日本人学校ならではの、
なるほど、
そうですね、はい、
先生食卓についてるけどそんな多くないんですよね。
そうです
ね、お昼食べてる人って何人ぐらいですか。 2,3 人
そうですね、ご飯を持ってきてる弁当を持ってきてる方がいるので、その人はまた別に食べて、うん、食事を購入してる方は食べるんですけど3人ぐらいです。
はいはい、
はい、
そういう時に積極的に自分で先生話す人はいいけど、
うん、
話してますよね、でも多分
そうですね、
でも話してない人は多分全然話してないってこと
かな。そうですね、
ああ、まあ、日本人同士で話すなんて、まあ、まあそれでいいんだったらそれでいいんでしょ
うね。あ、そうですね、まあ、あの講師の方すごい気を使ってくださるので、
はいはい、
あのやっぱ会話を振ってくれるんですよね、
うんうんうん、
日本人の方
も、うんうん、
でやっぱこう何ですか、やっぱこう日本人が多いので、
はいはい、
そういう恥ずかしい文化というか、
あ、でも日本人って周り日本人がいるとあんま英語話したがらない人多いですよね。
そうですね、なのでやはりちょっとそこはもうちょっと
なるほど、
はい、
でも多分それ多国籍で韓国人が台湾人とかいても、
うん、
日本人例えば5人とかいたら、
うん、
誰かすごい英語できる人がいたら多分喋らないですよね。
あ、
自分よりできる人がいたら喋らないです。な
ん
かちょっと恥ずかしい、
うんうんうんうん、
あとはグループクラスとかがあって、うん、そういうのも慣れてきたらいいですけど、
うん、
ここグループクラスあるんですよね。
そうですね、
まあ、そうすると他の人の前で英語喋るのもだんだん慣れるかもしれないけど、
うんうん、
マンツーマンだけやってるとマンツーマンでしか喋れない人も結構いますね。先生と1対1なら結構喋れる。
あ、そうですね、
うん、街中というか先生と出かけて外でも英語結構喋ってたんですよね。
そうですね、はい、
そしたらやっぱりネイティブの時の留学ってまあ2時3時に終わるじゃないですか、
うんうんうん、
でもこっちでは1日7個も8個もやって、
そうです、
ね、外でも全然喋ってみたいな感じで。
そうですね、
時間自体が長いんですよね。
そうですね、もう英語漬けでしたね、ほとんど。
なるほど、じゃあまあ、希望通りだったけど言う、まあ、知ってあげるのは日本人が多いのは、まあ、やっぱり日本人グループになるなというところが
一つ
あったと、
はい、うん、
他は行けてないところなかったですか。
他はやっぱりあのフリー、いやこれ学校はあんま関係ないかもしれないです。
国がダメか、
やっぱりあの最初の頃がすごいうるさくて、
はい、今でもうるさいよ、
そ
うなんやねんこれうるさいでしょ、
騒音がすごい
と、はいはいはい、
うん、あとやっぱりこうなんですか、あの空気が、
うんうん、
あのやっぱちょっとあの
悪
い、汚れているので、
はいはいはいはい、
喉を痛める
多いな、それ、
そうですね、なので、うんうん、そこがちょっとあの、まあ、
環境面
ですね。
いやそれはかなり鬱陶しいですよね
いや慣れましたけどね、もう3週間いると。でも2週間経ってやっと慣れました。
そのフィリピン自体は初めてでしょ、
うんうんうん、
タイは行ったことあるけど、
はい、
この国はどうやったんですか、来てみた時の印象とか。
来てみた時の印象、
うん、
そうですね、やっぱりフィリピンについて全然知らなかった、う
ん、あ、知らなかったんですか。
全く知らなかったです、
ね、調べてなかったの。
あ、それは、あ、そこは一応調べたんですけど、うん、あの国民性であったりとか宗教とか、うん、そういうところはまあ一応調べてきたんですけど、うん、やっぱりその調べる前は、うん、あのフィリピンでバナナっていうの
ほんまにもバナナと思ってた初めて聞いた、そうなんだ、
もうそんな印象しかなくて、うんうん、なのでやっぱりこうそうですね、来る前はそうですね、まああくまで紙面、そのウェブサイト上の紙面で、そのまあ何ですか、こうまあタイトに似てるんですけど、こうやっぱ気さくで、その熱くて、そういう、まあさっきもお話しあったように、こう愛やお金やそういう話がすごい好きやっていう、まあそういう情報もありつつ、まあ地域的には発展途上で、そういう何ですか、まあ、ゴミの山でストリート中で生活してる方もいるという話を聞いたので、
でそれは来てみてどうだったんですか、イメージ通りだったん
です
か。
そうですね、それは、はい、道歩いてたらやっぱこう物乞い、
ここでもいます。
そうですね、あのパシーダ
行くと、
はい、
ああいるんだ、うん、タイと比べてどうですか、フィリピン。
タイと比べるとそうですね、正直言うとそんなに変わらないんですけど、
同じなもんです
。そうですね、はいはい、やっぱりでもタイの方がやっぱ空気は綺麗ですし、やっぱりこう、タイはなんかこうそうですね、どっちかというとタイの方が安全なイメージはありますね、はい、
この辺でなんか危険な感じあるんですか。
あ、危険な感じは この辺はそんなに
ない。どこで感じるんですか。
ないんですけど、一回向こうのパシータを越えた、名前が、忘れたんですけど、パシータのちょっと向こうに、
パシータ向こうに
いた時に、本当に些細なことなんですけど、トイレに入ってて、鍵閉めてたんですよ、で何ですか、急にドアノックされて入ってますよみたいな感じで言ったら、ドアもうむちゃくちゃにガタガタってなってで、開いてしまって、
ガタガタ、鍵意味ないやん、
はい、ちょっと待ってみたいな、で何してんのみたいな、ちょ、マネーよこせみたいな、マネーよこせみたいな、言って、ちょっと待ってガーみたいな、一回閉めて、はい、で、ちょっとこれやばいなと思って、で、何ですか、一応何ですか、ちょっと本当ほんのちょっとだけ開けて、ポリスみたいな感じでちょっと読んだんですよ。多分その怖くて開けれなかったんですけど、その時ちょうど多分ポリスさんがおったみたいで、
あ、そうなん、
なんか何してんねんみたいな、なんかタゴログだったか分からなかったんですけど、このさあなんかガタガタみたいな連れて行かれる音がして
めっちゃすごい経験してるじゃないですか。
いや本当ちょっと、
それどこですか、どこのトイレですか。
ね、
何なんですか、道にあるトイレなんですか。
そうですね、なんか道というか、何ですか、ちょっと本当に急風を
用意してたので、
はい、用意してたので、もうここしかないと思って、なんかちょっと道の外れのちゃんと、まあ一応通りのトイレなんですけど、
はい、モールのとかじゃないんです
か、ね、モールのとかじゃないですよ、もうすごい
公衆トイレ、
公衆
だいぶボロいんでしょ。
まあそこそこボロかったですね。
そこでもう緊急、
もう完全に緊急だったので、もうしょうがなかったんです
よ、ね、
我慢できなかった。
近くにポリスいてよかったですね。
もう本当助かりましたね。
あ、それ一人なんですか。
そうですね、その時ちょ
っと。大体一人行動なんですか。
そうですね。
昨日も一人でどっか行ってましたよね。
そうですね、昨日は八千代さん、マカティの、
はいはい、
レストランの方に行かせていただいたんですけど、普段はそうですね、あと遠出するときは一人ですね。遠出は一人で、大体その遊びに行くときはその人。
あ、この辺をどっか行ったりするのは、うん、そうですね、生徒さんとか先生と行くけど、ちょっと行くときは一人で、そういう時に一回トラブルになったと。
そうですね、
はい、大事に至らなくてよかったです。
本当にもう
昼間ですか、それ。
昼間ですね。
夜だったらもっと怖い。
いや本当に危なかったです、本当に。
お腹壊すこと多かったんですか。
そうですね、やっぱりこう、なんか野菜が少なかったので、
食事きつかった。
いや、食事は美味しかったんですけど、すごく、やっぱり何ですかね、こう揚げ物とか、
はい、
日本料理、お好み焼きとか、今日もそうだったんですけど、そういう のがやっぱ普段なんですか、この学校結構多いので、普段野菜結構取る派なの、
あ、そうな
の、派なので、やっぱそこでちょっとバランスが
悪くなった。
はい、じゃ元々胃が弱いかな。
なるほど。はい。3週間の期間はどうでした？そのあっという間に過ぎたんですか？
めちゃくちゃ早かったですね。
あ、そうなんや。
もうめちゃくちゃ早かったですね。
留学期間どれぐらい欲しいですか？
そうですね。まあ、できるなら3ヶ月4ヶ月欲しいですね。やっぱりこう自分自身の経験やっぱ1ヶ月しかずっとできなかったので、やっぱ1週間目はこう慣れて友達作りの期間で、1週目からこうだんだん慣れてきて、で3週目からこう友達とねこう深い仲になるっていうので、もう僕3週間しかなかったのでもうめちゃくちゃ急いでこうね、すごい1週目から遊びに行こうって自分が誘って行ったんですけど、やっぱこうやっぱり3ヶ月あった方がやっぱ先生とも仲良くなりますし、
まあね、関係は強くなる
ので、はい、3週間だとこう自分自身の英語力も、なんですかね、やっぱこうどっかにフォーカスしないと、
あ、
やっぱりこう伸びない。
今回は何にフォーカスしたんですか？発音
ですね。発音ですね。完全に発音ですね。
それは、ネイティブの国の時は発音の授業を取ってなかったんですか？
そうですね、
ないのか。
そうなんですよ、ないので、なんかもう基本的に日本と同じような感じ、でも一斉授業グループで15人くらい、15人弱。
そうか、
そうですね。
で今回発音強化しようと思って、発音強化の手応えも得られた。
そうですね、
はい。そうか。この後先生になって英語を教えるわけではないんですよね？
いや、
英語も教える。
英語、そうですね、一応あの小学校の教師なので、あのその本格的な文法とかは、あのそこまで深くは教えない、あの触りぐらいなんですけど、あのやはり日常的な会話であったりとか、あの挨拶であったり、そういう、
そういうのは教える。
日常的なやつは、はい、あのネイティブの先生の方と会話しながら授業も作っていくので、そういうのは一つと発音のクリアな感じは必要、仕事に必要なので。
なるほど、
はい。
まあ、そういう意味では良かったんですね。
そうです
ね、活かせるんですよね。それってあれってまだ配属先って決まらないですか？
そうですね。
あ、この後残り学生生活何に使うんですか？
まあ留学するのも お金はこれしかなかったので、あとはまあ旅行と、あの次の仕事の準備と、あとはそうですね、自分自身 の, その、まあ、個人的な勉強とか、そういうのに使おうと思って。
旅行どこ行くんですか？
旅行はヨーロッパに行きたいです。
あ、ね、英語を使いに、
そうですね、英語使いにかは分かんないですけど、
今回まあ多少の手応えを得て、今カナダとかオーストラリア行ったら、ちょっと違う形で授業を使えそうですか？
あ、全然違うと思います。はい、やはりそのグループレッスンでもやっぱ多少の会話の機会はやっぱりあって、その意見交換であったりとか、そのプレゼンテーション作るであったりとかもあったのですけど、やはりこの自分の意見を伝えられる手段が少なかったので、僕自身英語で、
その時は、
はい、その時は、でもその今はその、まあ、分からないなりにもその、はい、話せるので、やはりそのグループクラスの中でも意見を交わせるっていう意味ではやはり違う形の留学になるんじゃないかな、
まあ、今フィリピン留学してからそのネイティブ国行く人も多いですから、まあ、そういう順番ステップ踏んだ方が効果的なのかもしれない。
そうですね、完全に逆。
こう3つの国行けてみて、フィリピン人の発音どうでした？
発音は綺麗ですね。
あ、そうなんだ。
はい、僕個人的にはめちゃくちゃ綺麗だと思います。
あ、そうなんだ。まあ、この方がこう比較的発音綺麗と揃えてる気はしますね。
そうですね、やっぱり現地の人と英語しゃべるとやっぱこうどうしても分かり、
現地でその辺にいると、
そうですね、その辺にいるとめっちゃ分かりにくいですけど、
先生は
めちゃくちゃ分かりやすい、クリアで聞き取りやすいです。はい、
なるほど、すごく参考になると思います。フィリピン留学を検討している大学生とかに、フィリピン留学じゃないな、まあそうですね、僕を簡単に帰ったら、留学どうやったと、まあ、もし言われたらどういうふうに説明しますか？
どうですね、そうですね、説明、やはり そのフィリピン留学のメリット、
うん、
メリット、まあ、僕が感じたメリットは、
うん、
まあそうですね、3つ挙げようかなと思うんですけど、まあ、まず1つはその何ですかね、こうマンツーマン、
うん、
もうマンツーマンっていうのがやっぱり僕自身の中で大きくて、
うん
うん、やはりこの何ですか、どんどんこう喋るように働きかけてくれるので、
うん、
こうやはり自分自身が話せるようにこう仕向けてくれるので、
うんうん、
だからその辺の日常会話をそのマスターしたいなとか、
うんうん、
その少しでも英語喋れるようになりたいとか思うような人にはすごいあのいい機会だと思います、
う
ん
う
ん、
特にこの学校は、まあ、先生が話させるようにトレーニングされてますね、
うんうんうんうん、
それが一つ目。
そうですね、
うん、
で二つ目はやはりその関係性といいますか、
先生との
先生との関係性ですね。この学校しか分からないですけど、
うんはいはいはい、
やはりこの何ですかね、もう結構その来た初日2日目くらいからすごいあの喋りかけていただいて、
うん、
あのそういうところでその自分自身のその会話量も増えますし、
うん、
そのやはり遊びに先生とその遊びに行けるというのがすごい自分自身の中で大きくて、やっぱその何ですか、先生方もちょっと何て言うんですか、普段授業の癖が残ってるらしくて、うん、遊びに行ってる時とかでもちょこちょこ指摘してくれるんですよ。その辺も大きいですし、
それもこの学校は多分特徴で、普通はしないですよ。
ああそうなんですね、
うんうんうん、遊びに行ってる時にそういう言い方おかしいって言われますよ
ね。そうですね、適度に言ってくれるので、ああそうなんやみたいな。
だからこの学校で本当ちっちゃい規模で、このなんかちっちゃいマンションみたいな、
うんうんうんうん、
3階建て3階建て、まあ、3階建てのちっちゃいマンションみたいに生徒が、
うん、
まあ多分10人、20人、20人も、
うんうんうん、
まあ、今いないですけどね、
うんうんうん、
でそこに先生も何人か住んでて、
うんうん、
でまあ、一緒に生活してるん で、
うんうんうん、
で関係性が近いというのはあると思うん
ですね。そうですね。
であとは、一緒に出かけるときになんか許可とかいるんですか？
あ、それは全然
いらない、
いらないですね。
あ、だからまあ自由なんですよね。
そうですね。
でも、まあ、でもみんながみんなそういうふうにしてるわけでもないとは思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、そういうのができる人は先生と授業外でもコミュニケーションできるし。
そうですね、はい、
それがすごい良かった
です。そうですね。あとあの直樹さんもあの含めてなんですけど、うん、すごいご飯とかに行った時に、
うん、
その現地のことをすごい教えてくれるんですよ。なのであの人はこういうなんか習慣があるからこういう風にやってるんだよ、うん、フィリピン人はみたいなっていう
の、
はい、
の、
そうですね。なのであのすごいなんですか、現地のその文化とかもすごい教えてもらえますし、
うん、
その何ですかね、こうすごい交流とかもすごい、あの何ですか、前昔、あの昔じゃないよ、1週間前ナイトマーケットに行か、
はいはい、
連れてってもらったんですけど、
はい、
その何か現地の人と、この人日本人でみたいな紹介してもらって、
はいはい、
その人も英語喋れたので、あのすごい会話、
交流、直樹さんが現地の人に絡んでいって、
あ、まあ、先生、
あ、先生、あ、先生、はい、
直樹さんもあの、うん、一緒に飯連れてってもらって、うん、いろいろな話を、
あ、先生が紹介してくれるんだ。
そうですね。
あ、なるほど。
そうですね、まあ、2つ目は、
え、それが2つ目、
はい、
あ、1つ目がマンツーマン、2つ目が
関係性が深くなって、はいはいはい、いろんなこう文化を体験できるっていうのと、
は
い
は
い、
そうなんですか。
最後はやっぱその、はい、なんですかね、これあんまりちょっと留学と関係ないかもしれないですけど、はいはい、あの出会いがすごい良かったんですよ、この3週間だったんですけど、あの一つはやっぱ直樹さんと、
ああ
直樹さんとの出会いが良かったのと、あと2つ目はそのさっきあのお話ししたあのマカティのレストラン
の、はいはい、昨日行った、
昨日行った、あの八千代さんっていう、うんうん、あのテレビでも結構取り上げられてる方 の、
うんうん、
あのとの出会いだったんですけど、いや直樹さんはその、まあ、結構立ち上げて間もないですし、そのやっぱ経営するにあたってすごい真摯というか、
うん、
一生懸命になってくれてて、
うん、
その僕自身学生で、
うん、
あのコネが、まあ、ちょっと、あの、ある方、
うん、
ある方というか学生の友達も あのエゴサークルとかのあれもつながりもあったので、うん、その紹介してとかいうふうに言われて、うん、そのすごい頼ってもらいましたし、うん、その直樹さんもいろんな方連れてきてもらったので、すごい何ですかこう一緒に成長させてもらってるこう兄貴のような、兄貴な
のような。英語サークルの友達を紹介するっていうのは連れてきたんですか？は
い、あ、いえ、あの連絡先だけ。
あ、
そのはい、
それ直樹さんが勉強したいんですか？サークルに入りたいの？
いや、
じゃないよね。
そうですね、あの一応まあそういうのもあると思いますけど、
はいはい、
一応そのなんですか、こういうのありますよっていうのを紹介で、
紹介して、
はい、
まあ、お互いじゃあこう情報交換しながら。
そうですね、はい、
でじゃあ出会いというのは直樹さんとの出会いということですね。
そうですね、直樹さんとの出会いが良かったのと、あとはそのまあちょうど本当にこの出会い、あの夜にかせのあのマカディのレストランの方も、うん、直樹さんに紹介してもらった人で、うんうんうん、あのうーん、中村八郎さんっていうあの青少年育成と、うんうん、ビジネスを両立して、会社を作ってはる人で、うんうん、その僕自身青少年育成に興味があったので、うんうん、ぜひお話が伺わせてもらったんですけど、なんですか、その人 その理念といいますか、うん、その青少年を育てるけれど も、うん、もうフィリピンのその状況といいますか、
うん、
やはりその育てるだけじゃなくて、
うん、
やっぱその将来就職できるように力をつけさせてあげないとその子供たちが、うん、自立できないというので、うん、その子供ストリートチルドレン の、
うん、
あの子供たちをその雇ってトレーニングして、
うん、
でそのレストランで働いてもらうという形のお仕事されてる方なんですよ。それにすごい共感して、
うん
うん、やはりその自分たちも青少年育成、
うん、
キャンプを通してなんですけど、
うん、
あの携わせてもらったんですけど、
うん、
やはり そこまで考えて、うんうん、この青少年育成、自分自身を犠牲にして青少年育成をしている方にあの出会ったことがなかったので、
うん、
そういう意味では
刺激を受けた、
はい、
いろんな刺激が、
そうですね、
留学中にあったと、
あれは
想定外です
、はい、想定外です。
帰ってからも英語学習は何らかの形で継続していくんですか？
う
ん、
そうですね、やはり、まあ、現場に立つとそのどうしても英語を喋る機会があるので、
うん、
やはりそのやっぱネイティブ あの学校の補助で来てから先生とコミュニケーションを取りながら、
うん、
はい、その英語力を高めていきたいと思いますね。
わかりました、非常に参考になると思います。今日はお忙しい中ありがとうございました。
すみません、
明日帰るんですよね？
そうですね、
はい、予想以上にここうるさかった。